のの人たち。1。ただの百姓ではない、半農半武士だ。いわゆる豪士なのである。本伊殿家の隠居は、聞かない気性の年寄りだった。又八のお袋にあたる人だ。もう60近いが、若い者や小作の先に立って、野良仕事に出かけ、畑も打てば麦も踏む。暗くなるまでの一日仕事を終えて帰るにも、手ぶらでは帰らない。腰の曲がった体の隠れるほど、春後の桑の葉を背負い込んで、なお夜鍋に蚕でもやろうというくらいな、お杉ばあさんであった。
おばば。
孫の鼻たらしが畑の向こうから素肌しで来るのを見かけて、おう、平太よ。我、お寺へ行ったのけ。桑畑から腰を伸ばした。平太は踊ってきて、行ったよ。お通さんいたか。
いた。
今日はなおばば、お通姉さんはきれいな帯をして花祭りしていた。アマチャと虫よけの歌をもろうてきたか。
うん。
なぜもろうてこんのだ。お通姉さんがそんなものはいいから早くおばばに知らせにうちへ帰れと言うたんや。
何を知らせに。
川向かいの竹蔵がなよ。今日の花祭りに歩いていたのをお通姉さんが見たのだとよ。
ほんとけ。
ほんとだ。お杉は目を潤ませて、息子の又八の姿がもうそこらに見えてでもいるように見回した。
平太、我、おばばに代わってここで桑摘んどれ。
おばばどこへ行くだ。屋敷へ帰ってみる。新面家の竹蔵が戻っているなら、又八も屋敷へ帰っているに違いなかろう。
おらも行く。
アホ、こんでもええ。大きな樫の木に囲まれた土豪の住居である。お杉は納屋の前へ駆け込むと、そこらに働いている分家の嫁や作男に向かって、又八が帰ってきたかよ、と怒鳴った。みんなポカンとして、んにゃと首を振った。しかし、この老母の興奮は人々のいぶかるのを間抜けのように叱りつけた。息子はもう村へ帰っているのだ。新面家の竹蔵が村を歩いている以上、又八も一緒に戻ってきているに違いない。早く探して屋敷へ引っ張って来いと命じるのだった。関ヶ原の合戦の日を、ここでも大事な息子の命日として悲しんでいたところだった。分けても大杉は、又八が可愛くて、目の中へでも入れてしまいたいほどなのだった。又八の姉には、婿を持たせて、分家させてあるので、その息子は本伊殿家の後継ぎ息子でもあった。
見つかったかよ。
お杉は、家を出たり入ったりして、繰り返し繰り返し尋ねていた。やがて、日が暮れると、先祖の位牌に、証を灯して何か念じるように、その下に座っていた。夕飯も食べずに、うちの者は皆出払っていた。夜になってもその人々からの吉報はなかなか聞かれなかった。お杉はまた暗い門口へ出て立ち通していた。水っぽい月が屋敷の周りの樫の梢にあった。後ろの山も前の山も白い霧に包まれ、梨畑の花から甘い香りが漂ってくる。その梨畑の汗から誰か歩いてくる影が見えた。息子の言い名付けであるとわかると、お杉は手を挙げた。
お通かよ。
おばば様。お通は濡れ草履の音を重そうに走り寄ってきた。
2。
お通。
お主、竹蔵の姿を見たそうだが、ほんとけ。
ええ、確かに竹蔵さんなんです。七宝寺の花祭りに見えました。
また蜂は見えなんだかよ。
それを聞こうと思って、急いで呼ぶと、なぜか隠れてしまったんです。
元から竹蔵さんっていう人は変わっている人ですが、なんで私が呼ぶのに逃げてしまったのかわかりません。
逃げた？
お杉は首をかしげた。我が子の又八を戦へ誘惑した者は、新面家の竹蔵であると言って、常々恨んでいたこの老母は、何か邪水でも回しているらしく考え込んでいた。あの悪造め。ことによると又八だけを死なして、己は臆病風に吹かれて、ただ一人のめのめと帰ってきたのかもしれん。
まさか、そんなことはないでしょう。そうならば、そうと言って何か形見でも持ってきてくださるでしょうに。
何の意の。老母は強く顔を振った。
あいつがそんなしおらしい男かよ。
また蜂は悪い友達を持ちおったわ。
馬場様。
なんじゃ。
私の考えでは、きっとお銀様の屋敷へ行けば、今夜はそこに竹蔵さんもいるだろうと思いますが。
兄弟じゃもの、そりゃいるだろう。
これから馬場様と二人して訪ねて行ってみましょうか。
あの姉も姉、自分の弟がわしがとこの息子を戦に連れ出していったのを承知しながら、そのお見舞いにも来ねば、竹蔵が戻ったと知らせても気おらぬ。何もわしの方から出向く筋はないわ。新年から来るのが当たり前じゃ。
でもこんな場合ですし、一刻も早く竹蔵さんに会って、細かい様子も聞きとうございます。あちらへ参った上の挨拶は私がいたしますから、おばば様もご一緒に来てくださいませ。
おすりはしぶしぶ承知した。
そのくせ息子の安否を知りたいことは、お通にも劣らないほどだった。
そこから十二三丁はある。新面家は川向こうだった。
その川を挟んで、本院殿家も古い豪子だし、新面家も赤松の血統だし、こういうことのない前から暗黙のうちに退治している間柄であった。
門は閉まっていた。
明かりも見えないほど木立が深い。
お通が裏口へ回ろうというと、お杉は本意殿の年寄りが新面を訪ねるのに裏口から入るような弱みは持たぬと動かないのである。
やむなくお通だけ裏へ回っていった。
しばらく経つと門のうちに明かりがさした。
お銀も出てきて迎え入れる。
野良で畑を耕しているお杉とは、打って変わって、夜中じゃが捨て置かれぬことゆえに出向いてきましたぞよ。お迎えご大儀じゃ、と、高い気ぐらいと言葉にも見識をとって、ずっと新面家の人前へ上がった。
三。皇人様のお使いのように、お杉は黙って上座へ座った。
お銀の挨拶を応用に受けてすぐ、お前のうちの悪蔵が戻ってきたそうじゃが、ここへ呼んでおくりゃれ、と言った。
やぶから棒だ。お銀は、悪蔵とは誰のことでございまするか、と聞き返した。
おほほ、これは口が滑った。村の衆がそう言うので、馬場もつい染まったと見える。悪蔵とは竹蔵のこと。戦から帰ってここに隠れておろうがの。
いいえ。
肉親の弟のことをずけずけ言われたので、お銀はしらけた顔に唇を噛んだ。
お通は気の毒になって竹蔵の姿を、今日の乾物絵で見かけたと、そばから告げて、
不思議でございますね、ここへも来ないとは、と、 双方の間を取りました。お議員は苦しげに、来ておりません。姿を見せたなら、そのうちには参りましょうが。するとお杉の手が、トンと畳を叩いた。そして、シュートのような怖い顔をしていった。なんじゃ、今の言い草は、そのうちに参りましょうで、用を済ましていられたもの。そもそもわしがとこの息子をそそのかして、戦へ連れ出したのは、ここの悪蔵じゃないか。また八はな、本意伝のうちにとっては、大事な大事な跡取りじゃぞ。それを、わしの目を盗んでおびき出したばかりか、己一人無事に戻ってきて済むものか。それもよい。なぜ挨拶に来さっしゃらぬ。事態この新面家の兄弟は、呼尺に触る。この馬場を何と思うていなさるのじゃ。さ、己がうちの竹蔵が帰ってきたからには、また八もここへ返してくだされ。それができねば、悪蔵目をここへ据えて、また八の安否と落ち着きを、この馬場に、特進がなるように聞かしてもらいましょう。でも、その竹蔵がおりませぬことには、しらじらしい。お主が知らぬはずはない。ご難題でございます。お議員は泣き伏してしまった。父の無二歳がいるならばと、すぐ胸の内では思うのだった。と、その時、縁側の戸がガタッとなった。風ではない、はっきり、戸の外には人の足音らしい気配がしたのである。おや？お杉が目を光らすと、お通はもう立ちかけていた。途端に次の物音は絶叫だった。人間の発する声のうちでは、最も獣に近いうめきであった。続いて何者かが、あ、捕まえろ。速い激しい足音が屋敷の周りを駆け出した。木の折れるような音、やぶの揺れて鳴る音、足音は一人や二人のものではない。竹蔵じゃ。お杉はそう言ってぬっと立った。泣き伏しているお銀の襟元を睨みつけて、いるのじゃ、見えすいたことをこの尼は、馬場に隠し腐る。なんぞ訳があろう、覚えていやい。歩いて縁側の戸を開けた。そして外を覗くと、お杉は土毛色に顔を変えた。すねへ具足を当てた一人の若者が、仰向けになって死んでいたのである。口や鼻から鮮血を吹き出している無残な体から見ると何か勃拳のようなもので一撃のもとに打ち殺されたものらしかった。四。た、誰じゃ。誰かここに殺されているがの。お杉のただごてでない罠鳴き声に、え？お通は縁側まで安頓を下げて出た。お銀もこわごわ大地を覗いてみた。死骸は竹蔵でもなし、また鉢でもなかった。この辺に見慣れない侍なのだ。先日のうちにもほっとしたように、下手人は何者じゃろう。お杉はつぶやいて、それから急にお通へ向かって、かかり合いになるとつまらないから帰ろうと言い出した。お通はこの年寄りが息子の又八を猛愛するあまり、ここへ来てもひどい言葉を言い散らしたのみで、お銀がかわいそうでならなかった。何か事情もあろうと思うし、慰めてもやりたいので、自分は後から帰ると言うと、そうか、勝手にし合い。にべもなくお杉は一人で玄関から出て行った。おちょうちんをと、お銀が親切に言うと、まだ本意伝家の馬場は、ちょうちんを持たねば歩かれぬほど猛録はしておらんという。まったく若い者にも負けない気の老母だった。外へ出ると、裾をはしょって夜露の深い中をテクテクと門を歩み出していく。 ババ、ちょっと待て。新面家を出ると、すぐ呼び止めたものがある。彼女の最も恐れていたかかり合いが、もう来たのだ。人影は陣立ちを横たえ、半具足で手足を固めている。この村に見かけない、堂々とした侍である。そちは今、新面家から出てきたな。はい、さようでござりますが。新面家の者か。とんでもない。慌てて手を振った。わしは川向かいの郷士の隠居。では、新面竹蔵と共に関ヶ原へ戦に出た本井殿又八の母か。されば。それもせがれが好んで行ったのではなく、あの悪蔵めに騙されたのでござりまする。悪蔵とは、竹蔵のやつで、さほどに村でもよく言わぬ男か。もうあなた様、手のつけられぬ乱暴者でござりましての、せがれがあんな人間と付き合うたため、私どもまでどれほど泣きを見たことやら。そちの息子は関ヶ原で死んだらしいな。しかし、悔やむな、仇は取ってやる。あなた様は、それがしは戦の後、姫路城の抑えに参った徳川方の者だが、主命を帯びて播州境に軌道を設け、往来人を改めていたところ、ここの、と、後ろの土塀を指さして、竹蔵と申す奴が軌道を破って逃げおった。その前から新面伊賀の神の手について、浮田方へ加担したものと分かっているゆえ、この宮本村まで追い詰めてきたところじゃ。したがあの男、恐ろしく強い。数日来追い歩いて疲れるのを待っているが、容易には捕まらん。あ、それで。お杉はうなずいた。竹蔵が七宝寺へも姉のそばへも立ち寄らないわけが解けた。同時に息子の又八は帰らずに彼のみ生きて帰ったことが憤ろしかった。旦那様、なんぼ竹蔵が強うても捕まえるのは安いことでございませぬか。何せ人数が少ないのだ。今も今とてキャツのために一人撃ち殺されたし、ババに良い知恵がありますのじゃ、そっと耳をお貸しなされ。五。どんな策を囁いたのであろうか。うん、なるほどな。姫路城から国境の目付に来ているその侍は大きくうなずいた。守備をおやりなされよ。おすぎばばは先導するように言って立ち去った。まもなくその侍は新面家の裏手に十四五名の人数をまとめていた。何か密かに言い渡してやがて塀を越えて屋敷の内へなだれ込んだ。若い女同士のおつうとおぎんとがお互いの薄明でも語らい合っていたのか、老けた明かりの下に涙を拭い合っているところへであった。人数は土足のまま、両方の襖から入り込んできて、部屋へいっぱい立ちふさがった。あ、お通は青ざめておののいたきりだったが、さすがに無二歳の娘であるお銀は、かえって厳しい目でその人々を見つめた。竹蔵の姉はどっちだ？一人が言うと、私ですが、とお銀は言って、屋敷のうちへ無断で何事でござりますか。女住まいと思うて無礼な所作など遊ばすと許してはおかれませぬぞ。膝頭を向けて責めると、先刻お杉と立ち話を交わした組頭らしい侍が、お銀はこっちだ、と彼女の顔を指さした。やなりと同時に明かりが消えた。 おつうは悲鳴を上げて庭先へまろび落ちた。理不尽でもあるし、突然なろうぜきぶりだ。お銀一人に向かって10名以上の大の男が押しかぶさってきて縄にかけようとするのである。お銀はそれに対して女とも思われない壮烈な抵抗を見せているのだった。しかしそれも一瞬だった。ねじ伏せられて足毛にされているらしい。大変だ。どこを走ってきたのか自分でもわからないが、とにかく深夜の道をおつうは七宝寺の方へ向かって、裸足のまま人心地もなく駆けていた。平和に慣れてきた乙女の胸には、この世が転倒したような衝撃だった。寺のある山の下まで来ると、おう、おつうさんではないか。木陰の石に腰を下ろしていた人影が立ってきていった。修法たくあんなのである。こんな遅くまで帰らないことはないのに、どうしたかと思って探していたところだった。おや、裸足で。彼女の白い足へ目を落とすと、おつうは泣きながらその胸へ飛びついて訴えた。たくあんさん、大変です。ああ、どうしよう。たくあんは相変わらず、大変。世の中に大変なんていうことが、そうあるだろうか。まあ、落ち着いて訳を聞かせなさい。新面家のお銀さんが捕まっていきました。また八さんは帰ってこないし、あの親切なお銀様は捕まってゆくし。私、これから先、どうしたらいいんでしょう。泣きじゃくっていつまでもたくあんの胸に身を震わせていた。茨一。土も草も大地は若い女のような熱い息をしている。ムシムシと顔の汗からも陽炎が立ちそうである。そしてひそりとした春の昼中、竹蔵は一人歩いていた。事故の対象となる何者もない山の中を、イライラした目つきを持ち、例の黒菓子の木剣を杖に持ってである。彼はひどく疲れているらしかった。鳥が飛んでもすぐ鋭い瞳がそれに動く。動物的な官能と猛気が泥や露に汚れ果てた全身にみなぎっていた。畜生。誰にとはなくこう呪いをつぶやくと、やり場のない憤りが不意に木剣をうならせて、えい。太い生木の幹をパッと割った。木の裂け目から白い乳が流れた。母の乳を思い出したか、じっと目を注いでいた。母のいないふるさとは山も川もただ寂しかった。俺をこの村の者はなんで目の敵にするんだ。俺の姿を見ればすぐ山の関所へ告げ口するし、俺の影を見れば狼に出会ったようにこそこそ逃げてしまう。彼はこのサヌモの山に今日で4日も隠れていた。昼休みのあなたには先祖以来の、そして孤独の姉がいる屋敷が望まれるし、すぐふもとの木の中には七宝寺の屋根が静かに沈んで見える。だがそのどっちへも彼は近づき得ないのである。乾物屋の日に人混みに紛れておつうの顔を見に行ったが、おつうが大きな声で自分の名を群衆の中で呼んだので、発見されたら彼女へも災いがかかるし、自分も捕まってはならぬと思って慌てて姿をくらましてしまった。晩になって姉のいる屋敷へもそっと訪ねていったが、折り悪くまた八の母が来ていた。また八のことを聞かれたら何と言おう。自分だけが帰ってきてあの年寄りに何と詫びようかなどと、外に佇んだまま 姉の姿を戸の隙間から覗き見して惑っているうちに、張り込んでいた姫路城の侍たちに見つかってしまい、言葉も一つ交わさぬうち、姉の屋敷からも逃げのかなければならなかった。それ以来は、この佐沼の山から見ていると、姫路の侍たちが自分の立ち回りそうな道を血眼になって探し歩いている様子だし、村の者も結束して、毎日あの山この山と山狩りをして自分を捕まえようとしているらしく思われる。お通さんだって俺をどう考えているか。竹蔵は彼女にさえも疑心暗鬼を持ち始めた。ふるさとのあらゆる人間が敵となって自分の司法を塞いでいるように疑われてくるのだった。お通さんにはまた蜂がこういうわけで帰らなくなったのだと、本当のことは言いにくい。そうだ。やっぱりまた蜂のお袋に会って告げよう。それさえ果たせば、こんな村に誰がいてやるか。竹蔵は腹を決めて歩みかけたが、明るいうちは里へ出られなかった。小石をつぶてにして小鳥を狙い撃ちに落とし、すぐ毛をむしって、その生温かい肉を裂いては、生のままむしゃむしゃと食べて歩いていた。すると、あ、出会い頭のことである。誰か彼の姿を見るとともに、木の間へ慌てて逃げ込んだものがある。竹蔵は理由なく自分を忌み嫌う人間にむっとしたらしく、待て。雹のように飛びついた。2. よくこの山を往来する炭焼きなのだ。竹蔵はこの男の顔を見知っている。襟髪をつかんで引き戻しながら言った。やい、なぜ逃げる？俺はな、忘れたか、宮本村の新面竹蔵だぞ。何も取って食おうと言いはしない。挨拶もせず、人の顔を見ていきなり逃げいでもよかろう。へい、座れ。手を離すと、また逃げかけるので、今度は弱腰を蹴飛ばして、勃拳で殴る真似をすると、うわっ。頭を抱えて男はうっぷした。そのまま腰を抜かしたように戦慄して、助けて、とわめいた。村の者が何のために自分をこんなに恐怖するのか、竹蔵にはわからなかった。これ、俺が聞くことに返事をせん、よいか。何でも申しますだが、命だけは。誰が命を取ると言ったか。ふもとには、打ち手がいるだろうな。へい。七宝寺にも張り込んでいるか。おりますだ。村の奴ら、今日も俺を捕まえようとして、山狩りに出ているか。己もその一人だな。男は飛び上がって、押しのように首を振った。んにゃ、んにゃ。待て待て。その首の根をつまんで、姉上はどうしているか。どっちゃの。俺の姉上、新面家のお銀姉だ。村の奴ら、姫路の役人に駆り立てられて、俺を追うのは是非もないが、よもや姉上のお体を責めはしまいな。知らん。おら。何も知らんで、こいつ。勃拳を振りかぶって、怪しい者の言いぶりをする。何かあったな。抜かさぬと頭の鉢をこれでぶち砕くぞ。あ、待ってくれ。優雅な優雅な。炭焼きは手を合わせた。そして、お銀が捕まっていったこと、また村へは触れが回って、竹蔵に食物を与えた者や、竹蔵に寝小屋を貸した者はすべて同罪であるという達しとともに、一個から一人ずつ確実に若い者が挑発されて 毎日姫路の侍を先頭にして山狩りをしていることなど告げた。竹蔵の皮膚は憤怒のため鳥肌になった。ほんとか。念を押して、姉上に何の罪があって、と血になった目を潤ませた。わしら何も知らん。わしらはただ、ご漁師が恐ろしいで。どこだ、姉上の捕まって行った先は。その牢屋は。ひなぐらの木戸だと村の衆は噂していただが。ひなぐら。国境の山の線を呪いに満ちた瞳がじっと振り仰いだ。もうそのあたりの中国山脈の石柱は灰色の夕雲にまだらになって黒ずんでいた。よし、もらいに行くぞ、姉上を、姉上を。つぶやきながら竹蔵は墓剣を杖について水音のする沢辺の方へ一人でガサガサと降りていった。三。権行の鐘が今しがた終わった。旅へ出て留守だった七宝寺の十字も昨日か今日帰ってきているらしい。外は鼻をつままれてもわからない闇だったが、伽藍のうちには赤い灯明や栗の炉の火や宝城の探景が揺らぐのが覗かれて、およそそこに立ち居する人影も淡く見て取れる。お通さん出てくればいいが。竹蔵は本堂と宝城との通路になっている柱廊の下にじっとうずくまっていた。夕げのものを煮る匂いが生暖かく漂ってくる。彼は煙の出る汁や飯を想像した。この数日、生の小鳥だの草の芽などよりほか何も入っていない胃袋は胸先で暴れて痛み出した。が、口から胃液を吐いて竹蔵は苦しんだ。その声が響いたと見え、なんじゃ。北条で誰かが言う。猫でしょう。お通が答えた。そして夕げの膳を下げて竹蔵のうつぶしている上の柱廊下を渡って行くのである。あ、お通さん。竹蔵は呼ばわろうとしたが、苦しくて声が出なかった。だが、それはかえって行幸でもあった。すぐ彼女の後ろから、風呂場はどこじゃな、とついてきたものがある。寺の仮木に細帯を締め、手ぬぐいを下げている。ふと仰ぐと、竹蔵には覚えのある姫路城の侍なのだ。部下や村の者に山狩りをさせたり、夜昼のけじめなく捜索に本命させたりしておいて、自分は日が暮れればこの寺を宿として地蔵酒に預かっているという身分らしい。お風呂でございますか。お通は持ち物を下に置いてご案内いたしましょう。縁伝いに裏へ導いていくと、鼻下に薄ひげのあるその侍はお通の後ろからいきなり抱きすくめて、どうじゃ、一緒に入らないか。あれ、その顔を両手で押さえつけて、えいじゃないか。頬へ唇をすりつけた。いけません、いけません。お通はか弱かった。口を塞がれたのか悲鳴も出ないのである。竹蔵は身の境遇の何かをも忘れて、何をする？縁の上へ飛び上がった。後ろからついた拳が侍の後頭部になった。手もなくお通を抱えたまま、相手は下に転げ落ちている。お通が高い悲鳴を上げたのも、その途端であった。仰天した侍は、いや、己は竹蔵じゃな。竹蔵だ、竹蔵が出てきた。おのおの、いでやえ、とわめいた。たちまち、 陣内は足音や呼び合う声の暴風となった。竹蔵の姿を見たらばと、かねて合図してあったか、鐘楼からはゴンゴンと鐘が鳴った。すわっと、山狩りの者は七宝寺を中心に駆け集まった。時を移さず、裏山続き、佐野の山一帯を探し始めたが、その頃、竹蔵はどこをどう走ってきたか、本意殿家のだだっ広い土間口に立って、おばば、おばば、と、母屋の明かりを覗いて訪れていた。四。誰じゃ。試食を持って何気なくお杉は奥から出てきた。下顎から逆さに試食の明滅を受けている久保の多い顔が土毛色にさっと変わった。あ、お主は。おばば、一言告げに来た。また蜂は戦で死んだのじゃない。生きている。ある女と他国で暮らしている。それだけだ。お通さんにも。おばばから伝えておいてくれや。そう言い終わると、ああ、これで気が済んだ。竹蔵はすぐ木剣を杖について、暗い表へ戻りかけた。竹蔵、お杉は呼び止めた。我、これからどこへ行く気じゃ。俺か。陣痛に。俺は、これから、ひなぐらの軌道をぶち破って、姉上を取り返すのだ。そのまま他国へ走るから、おばばとももう会えん。ただ、ここの息子を戦で死なして、俺一人帰ってきたのではないということを、このうちの者とお通さんに告げたかったのだ。もう、村には未練はない。そうか。試食を持ち帰ってお杉は手招きした。お主は腹が空いてはおらんのか。飯など幾日も食べたことはない。不憫な。ちょうど温かいものが煮えている。なんぞ選別もしてやりたい。馬場が支度する間、湯でも浴びていやい。のう、竹蔵、お主のうちとわしがうちとは、赤松以来の共に休暇じゃ。別れが惜しい。そうしていかっしゃれ。竹蔵は肘を曲げて目を拭った。不意に温かい人情に触れたので、猜疑と警戒心だけに張り詰めていたものが、急に人間の肌を思い出したのであった。さ、早う裏へ回れ。人が来たらどうもならぬ。手拭いは持っていやるか。符を浴びている間に、そうじゃ。また蜂の肌着やこそでもある。それを出しておいてあげよう。飯の支度もしておこう。ゆるりと湯に浸かっていたがよい。試食を渡しておすぎは奥へ隠れた。するとすぐ分家の嫁が庭からどこへやら走って行ったようであった。とのなった風呂小屋の中には、湯の音がして、明かりの影が揺らいでいる。お杉は母屋から、湯の加減はどうじゃな、と声をかけた。竹蔵の声が風呂場から、いい湯だよ。ああ、生き返ったような気がする。ゆるりと、ぬくまっていたがよいぞ。まだ飯が炊けておらんようじゃ。ありがとう。こんなことなら早く来ればよかったのだ。俺はまたおばばがきっと俺を恨んでいるだろうと思ってな。喜びにあふれた声がそれからも湯の音に混じって二言三言していたが、お杉の返事はしなかった。やがて息をせいて分家の嫁が門の外まで戻ってきた。後ろに20人ほどの侍や山狩りの者を連れている。外に出ていたお杉は小声でその人々へ何か囁いた。何、風呂小屋へ入れておいたと。そいつはでかした。よし、今夜は捕らえたぞ。 侍たちは人数を二手に分けて大地を引きの群れのように張っていく。風呂口の火が闇の中に真っ赤に見えていた。五、何か何とはなくである。竹蔵の六感はおののいた。ふと戸の隙間から外を覗いた途端にである。彼は送信の毛穴をゆだてて、あ、騙されたと叫んだ。裸だ、風呂場の狭い中だ。どうする分別もいとまもない。気がついたのがすでに遅いのだ。棒をやりじって、そんな武器を持った人影が、板戸の外には充満している。実際は重視おめえに過ぎなかったろうが、彼の目には何倍にも映った。逃げる策がない。身にまとう一枚の肌着すらここにはないのだ。だが竹蔵は怖い感じを持たなかった。お杉に対する憤りが、むしろ彼の野性を買って、うん、どうするか見ておれん。酒税を考えない。こんな場合にも彼は敵と思う者へこっちから出て行く心にしかなれないのだ。取り手たちが互いに踏み込むのを譲り合っている間に、竹蔵は内から遠け飛ばして、なんだ、わめいて踊り出した。素裸なのだ。濡れ髪は溶けてザンバラになっている。竹蔵は歯を噛み鳴らし、胸板へ走ってきた敵の槍の柄へしがみついた。相手を振り飛ばし、それを自分のものとして握り直すと、こいつら。無茶である。縦横に槍を振り回して殴るのだ。しかし、大勢に対してはこれは効果がある。穂先を使わずに柄を使う槍術は、そもそも関ヶ原の実戦で彼は教えられたものである。ぬかった。なぜ先に死に物狂いで三四人風呂場の中へこっちから飛び込まなかったかと、後手を食いるように取り手の侍たちは叱咤を交わし合った。とたびほど大地を殴ると槍は折れてしまった。竹蔵は納屋のひさしの下にあった漬物だるの押し石を差し上げて取り囲む群れへ放りつけた。それ、おもやへ飛び込んでいったぞ。外から人々がこうわめくと、一部屋からはお杉だの分家の嫁だのが裸足のまま裏庭へ転げ降りた。うちの中を雷が歩いているように、何か凄まじい物音をさせながら竹蔵は歩いていた。俺の着物はどこへやった？俺の着物を出せ。そこらには野良着が脱ぎ捨ててあるし、手をかければ衣装ダンスもあるが目もくれない。血眼で自分の綴れた着物をやっとクリアの隅に見つけ出すと、それを抱えたままドベッツイの肩に足をかけて引き窓から屋根へ這い出した。包みを切った濁流へ自室の声を上げるように下では騒いでいる。竹蔵は大屋根の真ん中へ出て悠々と着物を着ていた。そして歯で帯の端を噛み裂き、濡れ髪を後ろに束ねて根元を自分で固く結んだ。眉も目尻もひっつれるほどに。大空は一面春の星であった。